と思って、その例の天皇陛下のラジオ放送を聞かれた当時の状況といいますかね、そんなのをもし差し支えなかったらお話ししてもらえんかなと思いまして。
僕は兵隊の時ですよ。
もう兵隊に行っておっしゃったんですか。
僕は兵隊の時。ほう。あの録音放送を聞いたのがですね、
はい、
18日あ、中国の音、中国の広東の音と終戦の時は、
あ、15日じゃなくて18日、
はい、15日に放送あったのはもう初日で、
はい、
僕らが聞いたのが18日ですよ。
ああ、
はあ、確か3日間制度ですね。
ああ、
はあ、あの広東の、広東に僕たちはですね、僕は海南島の歌ですよ。海南島、はい、あの台湾と同じように中国の台湾の南に、あの台湾と海南と2つ島があってですね、
はいはいはいはい、はい、
だからそこを戦争を積んで危なかったら、あそこ日本が取り上げて中国に対する監視の目として台湾とその海南と2つを日本がもう日本の領土にしたいして頑張って中国を睨みつけるっていう、そういう構想があったってですね。だからもう戦争中からあそこに、あそこはですね、陸軍が占領して、あと海軍に移って、海軍が占領して守っておったんですよ、
はい、
その時にですね、海軍がその将来そういうふうに日本の何人あるというかするということで、子供たちを小学校を作って、
はいはい、
日本語教育しようたんですよ、
はい、
その先生で僕は言ったんです。
ああ、現地人の日本語の先生で、
そう、はあはあ、日本、僕らはですね、現地人の6歳から14歳の子供を、はい、子供を集めて、
はい、
その小学校を作ってですね、
はい、
日本語と、うんうん、日本の歌と、
はい、
日本の体育と、
はい、
日本の農業と、
うん、
4科目受け持ったんですよ、僕は。
あらら、ら、どうですか、歌もですか。
俺が低かったですよ、
うん、
歌も、あの農業も、
うん、
結局あの現地日本式の農業田植えの仕方、あるいは日本式の農業を教えるということですね、うん、そういう4科のことで、他のアリカとかスガとかっていうのは中国人の大学での先生が受け持ってですね、
ああ、
それで小学校作ったんです。それで現地日本人が少なかもんだから、僕ら小学校に一人ずつ日本人が一人ずつ配置されて、
はいはい、
これね、そういう状況で戦線が差し迫ってきた頃はもう人数が足らんもんだから、もう現地招集で、僕らは19歳の時やったんですけど、
はい、
19歳の時ね、もう招集されて第二国の兵役に招集されて、入ったら20歳で、その兵隊検査を受けてやってきた同じ元同じ現役として僕ら扱われたんですよ。
ああ、
それで行ってですね、幹部候補の試験を受けて、幹部候補の発表がある1週間前に就職ですよ、
は
い、だから発表しないと幹部候補にならないです、だからこうやっておられたで、幹部候補の試験を受けて通って、もしそれで順調に普通の通り行けば将校になったんですよね、
はいはい、
将校になったらもう教員されなかった。
あ
の、それとにかく大使班、海南とか大使班と協力して、軍隊に入隊して、今度は軍隊として関東に集結命令が来て、
はい、
チュールは関東にアメリカ軍が上陸するなと、その時みんな日本兵はそこに集まれって言って、第一半島から関東までですね、200里ばかったんですよ、
はいはい、
それ歩いて
200里を歩いて、
まあ、歩いてですね、途中全部中国の兵隊がおったんですよ、
はいはい、
市内兵がおったんですよ、
はい、
これそれで戦争しながら、
うん、
いや中国兵隊で戦争しながら、それで関東に着いてですね、
はい、
それで関東に着いて、 さいでタコツボ、これタコツボっていうのは個人用の防空壕を掘ってです、穴を、
はい、
個人用の丸く穴を掘ってですね、
はい、
で一人一人がそこに入って、
はい、
で敵の爆弾とか機銃掃射来るのも、うん、そのできるだけ被害を少なくするために、
はいはい、
一人一人の壕を作ったんですよ、丸く壕を、
はいはいはい、
そこに囲んで敵が急所してくれる上に打ちた、はい、そういう徹夜してそ掘って、
はい、
アンテナについて徹夜して掘って3日目に終戦ですよ。
ああ
、それが18日ですけん、もう15日にちょうどもう僕たちが終戦の時はもうアンテナについたすぐやったんですよね。
あれ、そうですか、
うん、あれね、その部隊長がみんな承知するけん連帯で全部集まって、僕らの中隊も全部して全部広場に集まって、部隊長が壇上に登って終戦の詔書を、ね、読んだんですよ。
あーは
ー、読んで一言も言わんで立って降りたんですよ。
あ、
僕たちはさ、あの詔書は日本が負けたとかいねえ、もう連隊長はもう負けても勝ってもうんもすんも言わないで少々読んだだけでパッと降りたんですよね。
少々の意味が
もうね恥を分からずに、もう負けたぞ、ね、負けたことはねえって言って、それから隊に中隊に帰って、まで偉さんは各中隊ごとで話し合いをして、それで細かな何がそのこれからどうなるこうなるというのを、
はい、
何日もかけて話を聞いたんですよね。それで武装会場までこぎつけて、でそれで連帯に市内が来て武装会場をしたんですけど、だからもうそれで中国の戦線におって兵隊を追ったもんだから、愛知のことは全然わからんですよ。
ああ、
ただですね、まあ、関東におるときにもう帰って復員してくるまで1年間は捕虜生活やとね、捕虜生活で仕事をしながら、ニュースが、日本のニュースが入ってくるので、原子爆弾が長崎に落ちたときなっていうことを聞いてですね、その原子爆弾っていうのは7年間草も生えんときなっていう、
はいはいはいはい、
そこはひどく爆弾ないわ、もう諫やも中かもしれんと思ったんですよ。帰ってみたら
長崎に落ちたちことも発揮した、長崎市のも、
長崎に落ちたちこと聞いた。
あ、そうです、広島も、
あ、広島と長崎に落ちたから原子爆弾が落ちたときになった。あれ、それが7年も草も生えんときなって、そう聞いたんですがね、それはあんまりひどなかったけんよかったしまって、
それからその終戦のその3日後に聞かれたんでしょうけど、その時は食べ物っていうのはあったんですか？どんなものを食べとったんですか？
いや、食べ物は普通の食事があったんですけどね、その終戦後、いわゆる捕虜生活になると途端に窮屈になったですね。ただし僕たちは体が丈夫やったから刺激にだったんですよ。捕虜の人で体の元気な人は刺激、いろいろ仕事もしながらできる、で仕事ができない体の弱いものはタイに残ってるわけ、僕たちは町の中に出て、町の中に宿泊所を与えられて、そこで仕事に行きよったわけですね。でこっちの方はタイに残った方はその悪くて、台風悪くてですね、もう砂の混じったことは飯を食わされてですね、なんか栄養必要になったものも落とすよ。僕たちは当たり前に飯を食うことができて、大変もうそのほとんど食うに食わなかったですからね。刺激しなくて、